では聖書を読ませていただきます。箇所はピーピによる福音書3章の12節から14節まで。ピーピによる福音書3章12節から14節までです。新改訳では354ページになっています。私はすでに得たものではなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。捉えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを恐れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。以上です。では先生にお願いします。
私たちは毎年この週に75歳以上の方々の長寿をお祝いしています。心理学の学説によりますと、65歳から老年前期、75歳から老年後期に入るのだそうですが、平均寿命が80年を超えておりますので、この学説も修正が必要になってまいりました。この日を私たちは敬老サンデーと呼んでいますが、敬老の老ですね。私たちを老人扱いしてけしからん、まあ、そういう声が聞こえてきそうであります。日本語で老人と言いますと、体力も知力も衰えた哀れな年寄りというふうな暗いイメージがあるからですね。で、こうした否定的なイメージは残念ながら科学的なデータと言われるものによって強められてまいりました。学者たちは中高年に達しますと運動能力が衰える、まあ、これはわかりますよね。運動能力が衰えるだけでなくって知的な能力も衰えるというデータを出してきたんです。私が学生時代に発達心理学というのを勉強した時には、子供は発達するんですね。だいたい23歳、25歳で発達は止まる。だから、この中高年者の発達心理学というのは実はなかったんです。発達しないんですから、発達心理学はなかったんですが、でも最近の調査によりますと、いやどうやらそうでもないと言われてくるようになりました。皆さんもよく、そういうグラフを見たり、また聞いたことと思うんですが、成人用の知能テストというのがありますが、それをある時期にですね、一斉にいろんな年代でやってみるわけです。そうしますと17歳ぐらいの人たちは平均得点が103点ぐらい取れるんだそうですね。まあ、大体100点が平均になるように、その問題を作ってあるんでしょう。で、22歳から23歳がピークです。110点ぐらい平均よりもたくさん点数が取れるんですが、それ以降はその知能テストの得点が年齢層とともに高くなると、だんだんだんだん下がってくるんです。で、50代の人が100点まで下がります。70歳代になりますと80点ぐらいに下がってくるというのが、まあ、ごく一般の調査結果で、そういうグラフなんかを皆さんご覧になったでしょうね。そういうのを見ると、まあ、23歳25歳ぐらいがピークで、まあ、私下がってきてもしょうがないんだというふうに、これは科学的なデータなんだというんで案外納得してしまうんです。ところが最近はこの調査の仕方に問題があることが分かってまいりました。まず第一に、問題そのものですね、知能テストの問題は大体学校の教室内でしか通用しないものに偏っているわけです。だからその年長者がそんなテストを受けてもですね、興味が湧いてこない。興味が湧いてこなければ問題も早く解けないということになりますね。それから テストのやり方なんですけれども、十分な練習の時間がないわけです。いきなりさあやってごらんと言われても、ほら、学校を卒業して何年もなると、かつて分かっていたことを覚えていたことでも、もう忘れてしまっていることがありますね。仕事で使っていることを覚えてますよ。でも、仕事以外のことので学校で勉強したことってのは皆さんも大抵お忘れになるわけです。でも、そういう人たちにも少し練習の機会を与えて何問か練習してみる。その後でやってみるとね、そんなに、若い人も年配の方も差がないということがこの頃分かってくるようになってきました。第三に、実は調査対象に問題があるわけです。同じ時期にいくつかの年齢集団に分けて調査するということはですね、各年齢のグループの構成がバラバラであるわけですよ。で、今20代の人たちというのは学生さんたちでしょ。で、今何ですか、60代70代の人たちを調査したとすれば、その人たちの状況とそして今の20代30代の人の状況はまるで違うわけです。その人たちが通ってきた社会環境や経済状態やそれから学歴やそういうものが違うわけです。だから調査対象が均等でない人たちを調査して、これは年を取ったらだんだん能力は下がるんだというのは、これは当たらない。で、今若い人たちは大学、そして大学の後大学院まで進む、まあ大学院に進むのは大学出ても仕事がないからしょうがないんで、仕事あぶれた人が大学院に行くんだというふうなことを言われてますけれども、今は本当に長い間学校に行きます。でも昔の方はもうハイスクールで終わったり、そしてジュニアカレッジで終わったり、まあ大学でも4年行ってもうすぐ仕事をするという、そのグループの人たちと、今もう学校でそういう問題解くのが仕事みたいなことをやってる人と、結果が違うのは当たり前なわけですね。ですから多くの人たちは年齢とともにその体力が衰えていくのは、まあそれは体で実感できますが、知的な能力も他の能力も全部ひっくるめて年を取るとずっと下り坂になっていくんだということを、これは科学的だと見せつけられるんですが、実はそうではないのです。世代間の知的な能力の違いをもし調べていければ、同じ人を若い時どうだったか、中高年になってからどうだったか、生涯に何度かわたって調査すれば一番いいわけですね。そうすれば年齢とともにその人の能力がどう変わっていくかということがわかるわけです。実際その調査を長い年月をかけてした結果を見ますと、若い頃の能力と中高年になってからの能力ではさして変わりがないということがわかってきています。シャイという学者が、同一人物ではありませんけれども20代から80代までの人それぞれ年齢グループを作りまして、でそれぞれのグループに7年間隔で試験をしたそうであります。で、第1回目のテストはその年にしました。7年後に2回目のテストをしました。14年後になりますよね、最初の年から見ればね、には3回目のテストをしました。14年かけて、時間をかけて調査した結果、同じ世代内ではですね、7年後でも14年後でもテストの得点はほとんど変わっていない。つまり人は年齢を加えることによって、そんなにそういう知的な能力というものは衰えるものではないんだということが分かってきました。中高年になっても人は有能であり続けます。多くの人々の役に立つのです。また中高年の人々の多くが人々の役に立ちたいという意欲を十分に残しています。中高年の人々が社会の役に立たないというのは先入観でありますとか誤ったデータに基づいているのですね。年齢を重ねますと、失敗しましたとき、うまくいかなかったとき、ああ、年のせいだ、 何でも年のせいにしてしまうんですよね。年も大迷惑ですが、もう年だから年齢のせいにしないようにしましょうよ。若い人たちだって失敗することはいっぱい失敗する。若い人の方が余計失敗するかもしれませんね。未経験ですから、人生の経験がないから。聖書は年齢を重ねた人々を決して軽く見ていません。箴言の 16:31 に、白髪は光栄の冠、それは正義の道に見出される、こんな言葉がありますし、詩編の71編18節には、彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう、こういう言葉もあります。教会では若い人も年配の人もそれぞれに仕事を分け合って、力を合わせて神様に使い合っていきたいと、そう思いますね。中高年の方々の機能は決して衰えないということが分かってまいりましたが、その特に知能の中でも結晶性知能というものは衰えるどころか老年期に至るまで成長していくということが知られるようになりました。結晶性知能っていうと耳慣れない言葉でありますが、これは流動性知能とは区別されるものですね。流動性知能というのは、例えば図形がある三角と四角と区別するね。三角四角では誰でもわかりますが、八角形と六角形をパッと見た瞬間に区別するような能力。そういう瞬間的な能力を流動性能力、流動性知能というんだそうです。で、ところが、例えば言語、言葉ですね。高齢の方の方が、ボキャブラリーが豊富でしょ？いろんな言葉知ってますよね。で、新聞読んでいたり、あるいは本読んでいて、これ、何って聞いてみると、よくわかるんですよ。私、昔、赤月桃というのがあって、赤月桃って何ですかって、年配の人を聞いたらちゃんと答えてくれました。それは田舎の人が、都会に出てきた時の、そういうことを表現するんで、田舎者っていう表現なんだそうですね。ですから、言葉とか社会的な知識とか、これは高齢者の方がすごいですよね。例えば、若い人によく、年配の方が子供たちにこの竹とんぼを作ってあげるね。竹を切って、上手に切って角度を作って、削りまして、で、この棒をつけてくるくるっと回しますと、それが飛んでいくんですよ。そういうのは、高齢の方は上手に作れます。でも、今の若い人にじゃあ作ってごらん、飛ぶようにやってごらん、なかなかできないです。こういう知識、知能、技術というもの、結晶性知能と呼ばれるものは衰えないんです。衰えないどころか、もっとまだまだ成長する余地があり、年齢に応じて、年を取るにつれて、それが大きくなっていく、高くなっていくという結果が出ているんですね。で、こういう結晶性知能っていう難しい言葉を言わなくっても、例えばおばあちゃんの知恵とかってよく言われますよね。お料理でもちょっと若い人がレシピ見ながら苦労してなかなかできなくっても、年配の方がちょっと知恵を与えると美味しいものが上手に、しかも手間暇かけないでできてしまうということがあるわけです。人生の知恵とでも言った方がいいでしょうか。そういうものは年齢とともに増えていくんです。で、ある学者は知恵という言葉をこう定義しました。人生の重要だが、しかし不確かな出来事に対する良い判断能力。もう一遍言いましょうか。人生の重要だが、しかし不確かな出来事に対する良い判断能力。大体人生で重要な出来事っていうのは不確かです。いつ何が起こるかわからない。そういう状況の中で思わない出来事が突然起こった時にそれに対処していく。この知恵は高齢の方が持っていらっしゃるんですね。もしそうでなかったら、大体会社の経営している方っていうのは、新入社員が経営するわけじゃないですよね。ある程度年齢のある人たちが管理職、役員を務めるわけです。 もし人間の能力というのが25歳ぐらいをピークにずっと下がってしまうんだったら、もう経営陣に新入社員をどんどん入れたらいいわけですよね。そういうわけにはいかない。年齢とともに増えていく、強くなっていく、高くなっていく、そういう知恵というものも神様は与えてくださっているのです。芸術の世界ではもうこれは年にかないませんよね。確かに年齢が高くなりますと、ピアノでも対局を1時間ぐらいの弾くということはできません。商品しか弾けなくなるかもしれませんし、絵でもこんなに大きな絵を描かない小さな絵になるかもしれません。でも年を重ねた人のその作品には、若い時には表現できなかったような素晴らしい輝きがそこに生まれてくる。三味線の名手で鶴沢寛治さんという方がいらっしゃったそうですが、この人がこんなことを言っています。私の師匠はね、芸は当は当の稽古をせよ、二十歳は二十歳の稽古をせよ、三十は三十、四十は四十、七十は七十、死ぬまで稽古をせよとよく言ってましたよ。こんな風に話しているんです。60になっても70になっても80になっても、芸の世界には、芸術の世界には終点というものがないわけですから、死ぬまでが稽古、その通りに稽古を続けていきますと、年齢を重ねていくにつれてその芸に味わいが出ていく、うまくなっていくわけですね。で、知恵の世界、芸術の世界で最後まで完成に向かって努力していくのなら、私は信仰の世界ではもっとそうだと思います。私は聖書を学び始めてもう40年になりますが、今も聖書を学ぶために新しい発見をしています。で、若い頃には見逃していました聖書の味わいというものを、この頃何か理解できるようになりました。聖書は変わるものではありませんけれども、20代には20代の聖書の読み方、30代には30代の学び方、40代には40代、50代には50代、60代には60代、70代には70代、80代には80代、まだ言いましょうか、もうこの辺でいいですね。それにふさわしい、それぞれの年代にふさわしい聖書の味わい方というものがあるわけです。私は今もそうしますけれども、若い頃はもっと言語を調べたり、神学の理論を持って分析したりということをよくやったものですが、でもこの頃は人生の体験から神様の言葉の本質に迫っていくというふうな読み方を習いつつあります。年齢を重ねることによって聖書の学びが深められていく、まあ、細かいことを忘れることはいっぱいありますよ。でも聖書そのものを本当に掴むことができるようになったというのは、皆さんも体験していらっしゃることだろうと思いますし、もっともっと体験していただきたいなと、そう思いますね。さて、使徒パウロがこのピリピ人への手紙を書いたとき、彼はすでに65歳を超えていたと思われます。紀元1世紀というその時代には65歳といえばもう十分に老境に達していた年齢でありました。パウロはこの時までに数多くの教会を立て上げ、また福音の真理を解き明かすその説教をし、まあその説教のエッセンスのようなものを彼は手紙の中に書いて、たくさんの手紙を書き残しました。もうパウロは自分の仕事が終わったと言ってもよかったかもしれませんけれども、彼は自分の仕事は終わった、自分の信仰は完成したとは言ってないですね。どう言っていますか。3章の12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求しているのです。高齢に達してあるレベルに達しながら、彼はなおも捉えようとして追求している、私はまだ求めている、追い求めていると言っているんです。 兄弟たちを私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。彼はこれを40歳の時に書いたのではありません。50歳の時に書いたのではありません。もう65歳を超えて、なおこう言っていますね。完成を目指し、目標を目指し、信仰の道を前に向かって走り続けていく。同年になっても、はっきりした目標を持っている人、それに向かっていく意欲を与えられている人は、最後まで充実した人生を送ることができます。神様を信じる者には、神様の栄光を表し、神様を喜ぶという人生の大目的がありますね。そして、福音を伝える、また他の人のために祈る、そういう具体的な目標、ゴールというものを持つことができます。何歳になろうとも、この目的やこの目標は変わりません。パウロのように、目標を目指して進んでいこうではありませんか。私たちは何歳になっても、能力においても、信仰においても、成長していくことができる。また、成長していくように努力してしなければならないんですけれども、その中でもとりわけ努力しなければならないこと、ご高齢の方々にとっての一つの課題があります。それは、関係における成長というものですね。どうしても高齢になりますと、外に出かけることが少なくなります。家に引きこもって、他の人と関わることが少なくなるんですね。また今まで親しくしていた友達が次々に天に召されていきますと孤独になってしまうというのも現実でありましょう。人間関係、これは人生の諸問題の中で一番厄介なものでありますけれども、でも人は人と人との間で生きる。人間という日本語はうまくできていますよね。人と人の間で生きる存在です。ですから、私たちは人間関係なしには、良い人間関係を持たないでは、本当に充実した人生を送ることができないんです。中高年の男性に、濡れ落ち葉族というのがありますね。前もお話ししましたが、職場での人間関係しか持たなかった人がですね、退職してからもうお付き合いする人がいなくなってしまう。しょうがないんで、水に濡れました落ち葉が靴の底にピタッとくっついて離れないように、奥さんの行くところ、あとどこにでも奥さんがあちらに行けばそこについていく、こちらに行けばこちらについていく、というふうに奥さんについて歩く人のことを濡れ落ち葉族と、まあうまく言ったもんですけれども、そういうふうに言ったわけですね。実は65歳から75歳の既婚の人たちを調査したんですね。そうしますと、男性に聞いていますと、ご主人に聞いていますと、一番頼りにしているのは誰ですか？もちろん私の奥さんです。こう答えたんですね。ほとんど 100%。ところが奥さんに聞いてみると、どうでしょう？4分の1しかご主人に、を頼りにしていないんですね。というのは、男性は、高年齢になりますと、奥さんしか頼れないという、それしか人間関係、その人間関係のネットワークを持ってないという情けない姿なんですね。ところが女性の方はいつももういろんなところに出かけて行って友達がたくさんいて、また、大体父親っていうのは子供ともこうコミュニケーションがなくなってくるんですが、お母さんっていうのは子供といろいろコミュニケーションを保って、いろいろ他に頼る人がいるんです。だからご主人いなくても大丈夫というふうな人が、4分の3いらっしゃるわけですね。で、これは、この前もお話ししましたが、日本の中高年の方の自殺者が年間3万人もいる。悲しい悲しい出来事ですが、その中の3分の2が男性。それは男性がいかに 人間関係、自分をサポートしてくれる友人を持っていないか、一人ぼっちで寂しい存在かということがわかるんですね。愛し愛され、信頼し信頼される人間関係のネットワークを持っている、その人は困難にぶち当たってもそのネットワークによって支えられるのです。カリフォルニア州のあるカウンティで調査をしたところによりますと、こういう人間関係のネットワークを持っていない人は、それを持っている人に比べて 2.3 倍、男性の場合は 2.3 倍、女性の場合は 2.8 倍、死亡率が高かったそうであります。だから良い人間関係を持っている人は本当に健康で明るく長生きできる。そうでない人はどうしても他の人の世話を受けなければなりません。でも良い人間関係があれば素直に受けることができ、そして受けたことをありがとうと言って感謝できるんですね。で、高齢の方々はそれまで十分に家族を支えてきた、養ってきた、多くの人を助けてきたんですから、今度は家族から支えられ、周りの人から助けられて当然なんです。遠慮しないで、もう胸を張って援助を受ければいいのですね。よく子供の世話になりくらいだったらぽっくり死んだ方がいい、日本ではぽっくり寺というのがありまして、そういうところに行く人たちもいるんですが、私はその気持ちをよくわかります。私もそういう気持ちはないわけじゃありません。けれども、こういう言葉は別の面から見れば、いかに現代家族のつながり、人間のつながりというものが薄くなっているかということですよね。本当に家族が愛し合ってつながりがあったら、お母さん、もう寝たきりになっても大丈夫、面倒を見るよ。お父さん、もう長いこと入院したって大丈夫だよ、僕たちがちゃんと面倒を見るよ。そういう信頼関係、愛のつながりがあったら、あまりこういう言葉は出てこないかもしれませんね。本当に、退職後もこう地位や名誉を求めて躍起になっている人も、まあ、いないわけではありません。政治の世界なんかね、日本の政治なんかの老害といってですね、もう長年議員をやっている人が辞めないもんですから困っているというのがあるんですけれども、そういう人がいないわけではありませんが、多くの場合、第一線を退きますと、今までは人間関係は利害関係。この人と付き合ったら儲かるか、この人とやっておかないと後でうまくないとか、そういうちょっと不純な人間関係なんですが、中高年になってそういう関係がなくなりますと、もっと純粋に相手を人として良い人間関係を築き上げることができるんです。私は中高年になってから本当の意味での友達を作ることができる、良い人間関係を育て楽しむことができるとそう思っています。ですからそのチャンスに本当に多くの人と良い関係を持てるようなところに出ていく必要があると思いますね。この三の瀬でも友愛会とかいろんなグループがいろいろ良い働きをしてくださっています。教会でもシニアのためのグループ55プラスというのがあります。これは55歳以上ということで、私も仲間入りさせてもらったんですけれども、先週、今年最後のミーティングがありました。で、今年はあともうサンクスギビング、クリスマスがありますから55プラスのミーティングはありませんが、来年1月からまた再開されますので、皆さんぜひ案内をもらって、これは日英両語でやっている、シニアのための集まりですけれども、いろいろアウティングをしたり、一緒に食事をしたり、セミナーをしたり、いろんな活動があります。本当に積極的に参加していただきたいな、そう思います。そして、教会の交わりを深めていっていただきたい。しかし、一番大切にしたい関係は、何よりも神様と私との関係。そうですね。私とイエス・キリストとの関係です。使徒パウロはここで、捉えようとして追求しているとそう言いました。けれどもパウロは自分の力だけで私がキリストを捉えられる、そう思ってはいません。 パウロが目標を目指して前向きに生きていくことができたのは、実は彼が言っていますように、キリストイエスが私を捉えてくださった。この信仰なんです。彼がキリストを捉えようとして努力できたのは、キリストが彼を捉え、その手の中に彼を守っていてくださったからでした。神様に自分を任せたその平安があるからこそ、神様を求めてやまない努力が私たちから生まれてくるんです。私たちも神様と、そしてイエス・キリストの手に自分の人生を任せていきましょう。神様に信頼するということがなかったら、年齢を重ねるにつれて老後の心配で押しつぶされてしまいます。本当は楽しく年を取らなければいけないのに、その楽しく年を取ることができなくなってしまう。神様は言われます。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。高齢になりますと、いろんなことで誰かに耐えらなければならないことが多くなってきます。しかし、それを苦痛とは思わないで、そういうことを通して神様に頼っていくということを学んでいただきたいんですね。そして信仰を働かせて、老後の心配の一つ一つを神様に委ねていこうではありませんか。神様が与えてくださった人生、高齢の方には本当に素晴らしい人生の知恵が与えられています。特にクリスチャンには信仰による知恵が与えられています。それを他の方々の役に立ててください。そしていよいよ信仰において成長する余地が私たちにはあります。何歳になってもあります。信仰に成長し、そして神様との関係、また他の人々との関係においてさらに成長させていただきたい、そう心から願います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、今年もご高齢の方々がこのように健康を守られ、支えられ、ご一緒に礼拝を守ることができました。心から感謝を申し上げます。私たちは生涯、信仰を成長させることができます。ご高齢の方々に、その人生の年齢、年輪にふさわしい信仰の成長をお与えください。お一人一人の健康を強め、後に続く人々の良い模範として、尊く用いてください。主イエスキリストのお名前で祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。唱詠を捧げましょう。の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に今日も明日も世の終わりまでも豊かにありますように。アーメン。どうぞおかけください。今週も新しく礼拝に おいでくださっている方々がいらっしゃいますので。